好きでつながる社会活動のすすめハグラジオ。わー、はい、こんにちは。パーソナリティを務めます週末シンガーソングライターの山川貴博です。
同じくパーソナリティの NPO 法人ハグフォール代表のあややこと村上あやです。
この番組は好きでつながる社会活動を通じて知り合った素敵なお友達とおしゃべりをしながら、新しい時代の幸せな生き方ってなんだろうという問いについて考えていくラジオプログラムです。はい、ということで、はい、今回もね、新しいお友達をお連れしておりますので、ご紹介を早速していきたいと思っております。今回のお友達はゆうこさんです。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速ゆうこさん、まずですね、普段どんなお仕事というか、まあ、どんな活動、まあ、お仕事がメインでいいんですけど、されているのかっていうところから簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。
はい、今は普段は、国際機関みたいなところで働いていて、うんうん、でそこで広報みたいな広報なので、うんうん、いろんな自分の機関がやっていることを皆さんにお伝えするっていうような仕事をしてます。うんうんうん、
なるほど、ね。
はい、
ハグフォールの出会いっていうか、参加さしていただいたきっかけ、タイミングとか、その辺ちょっとお伺いしていいですか。
はいはい、ハグフォールに入ったのが多分今から多分1年半ぐらい前なんですけど、その半年ぐらい前にたまたま偶然、はい、なんか説明会に、オンラインであった説明会のようなものに初めて参加したんですよ。うんはいはい、でそれが一番最初 の出会いなんですけど、うんうんうん、そこにたどり着く前に、うん、ちょうど今から4年ぐらい前に私は日本に戻ってきて仕事をすることになったんですけど、うんうん、その時に東京に越してきて、まあ、1年ぐらい経ったので余裕ができたので、うん、そろそろ何かを探し始めようかなと思った時に、うんうん、一番気になっていた、まあ、子ども関係のなんかボランティアやりたいなと思って、あちこち物色しているものがあり、
はいはい、
でいろんなものを見学に行ったり説明会聞きに行ったりして、うん、なんかこうピンとくるものがなかったなっていうなのがあって、でそれがなんか半年ぐらいあったんですよね。はいはい、でそういうのがあったのがちょうどコロナに入る前ぐらいにそんなことがあって、うん、でコロナに入っちゃったので、うん、あんまり出歩けなくなったじゃないですか。
そうですね、
でそれででもなんかボランティアなんかやりたいなと思った時に探していたら、そういう説明会が、うん、オンラインでの説明会がこれがあるっていうのを見て、でそれでなんかいろいろ聞き始めて、で気に入ったのが、担当さんがついて、なんかお姉さん家族ではないけれど、うん、なんかちょっと知り合いの
親戚のおじさんみたいなが
ずっとフォローしていくっていうのがなんか気に入って、あこれならいけるかもみたいな感じで、うん
へ
うん、関わったっていうのが一番最初ですね。
ちょっと待ってください、そのゆうこさん、そもそも、日本に帰ってきたってあったので海外でお仕事されてたんですか。
結構長かったですね。
あ どれくらい、
大人になってから20年ぐらいは、
すごい、
それもいろんなところに、
いろんな国で、
いろんな国で、本当短いんですよ、いろんな国で、
世界転々とされて、あそうなんですね。
そうなんですよね。
それで日本戻ってこられて、でなんだ、そのいろいろ、そのちょっと落ち着いてきたからいろいろ物色し始めてっておっしゃってましたけど、うん、そしていわゆる、まあ、社会活動的なものっていうんですか、何を調べ、仕事とは別のなんかこうボランティア活動なのか、何をこう調べてたんですか、そのなんて言うんだろうな、
あそれボランティアとして、
ボランティアを、
ボランティアとして、うん、なんか子ども関係のボランティアしたいなっていうのがあって、うん、で物色しててこれにあったっていう感じなんですけど、
ボランティアをしたくて検索をするってことですよね。
そうですそうです。
なんでって言っちゃあれなんですけど、どういうところからそのなんかその過去のご経験とか、そう、うん、どういう感じでボランティアしたいって思ったのかな。
この児童養護に関しては、はい、本当それこそ30年ぐらい前に、うん、さっき出てきた新聞社っていうのがあったんですけど、それが私の一番最初の仕事だったんですね。うん、でその時に自分の担当してたものが、うん、うちの新聞社が里親キャンペーンっていう、養子縁組キャンペーンっていうのをずっと、もう今だってもう5、60年になると思うんですけど、うん、ずっとやってたんですね。
はいはいは
い、でそれを私が担当することになって、毎週1人各施設を回って1人の子を紹介していって、この子 の養子里親とか養子に養子になりませんかっていうような、その子を紹介する記事っていうのを やって、愛の手運動とかっていうキャンペーンやってたんですけど、でそれを担当していて、もうあの毎週のようにだから2年間続く私が担当だったので、大体100人紹介してっていうのがやってたんですよ。でそれその時からなんかあ気になるなっていうのがあって、いつえ私もいつかそういうのできない、 でもその時 あの法律的にはシングルはなれないし、あのそうっていうのが、そういろいろな条件がなんでできないのかっていう感じでその時我慢してたので、でまあいろいろいろんな国とか行って、この帰ってきて落ち着いた時に何かやりたいなと思った時に、やっぱりちょっと子供絡みのやつやりたいかなっていうんで、で気になってたのが、であの週末里親とか季節里親とかになりたいなとかって見たんですけど、やっぱりそれもなんかシングルだとできないみたいな感じっていう、なんか結構壁が強く高くて、
なるほどね、
ね、なので、まあ、こういうふうな形っていう感じですかね、はいはい、
じゃあ長年心の片隅に
持ってらっしゃったんですよね。なんかどっかにあったかなっていうのはありますよね、はい、なんか気になる、
嬉しいな、それでね、なんか結構時を経てこうやって今一緒にやれてるっていうのはすごい、それはなんかありがたい
ですね。そうなんですよね、
実際ゆうこさん参加していただいて、なんかこう当初思ってたことと実際やってみての感触の違いとか、何かなんかそういう第一印象とか、なんかその辺ちょっと聞いてみてもいいですか、うん、活動内容具体的に
はそうですね、活動内容にしてはだから私が関わってからずっとオンラインじゃないですか、
そうです、
ね、実際に会えてないっていうのがあるから、 そうですね、そこのところは多分全然違うんだろうなっていうのがあるので、それをもってこうあの印象を言うのはあれかなっていう感じはするんですけど、だから実際に会うとやっぱり全然違うじゃないですか、なんかあの触れ合い方とか、本当にその子が見えるし人間性が見えるしってあるけれど、やっぱりスクリーン初めてでずっとスクリーン越しの対面なので、どうかなっていう感じのところはありますが、でもそれにしてもこれがずっと続けていってられるっていうのはすごいなって、
ね、毎月毎月
この環境の中でもこう続けてやってられるし、あの、ね、子どもたちもなんかそれなりに対応してるし、みんな楽しみに待ってきてくれてるようだしっていうのはすごく、いいなっていう感じはしますよね。
確かに、だから本当ね、そのあやとあれだったよね、そのコロナになった時に本当にこの活動が続けられないかもねっていうか、続けられなくなるなって、マジでやばいってなった時があって、そうそう、あの時にだからあれだよね、せめてオンラインでもっていう風なやつを、なんかこう必死になんか考えて、その意思説明のところになんとかオンラインでやりませんかって言って、でもあれ答えてくれたんだよね、
施設さんがね、職員さんがね、なんか、やっぱりそのコロナで全部そのボランティアさんとの関わりとかも全部立たざるを得なくなっちゃった、で子どもたちのやっぱりその社会性をこう高めていくためには、本当はそういう外部の人と接してもらった方がいいんだけど、やっぱり今その状況だとできないっていうことで、私たちが、まあ、あのなんとかこうオンラインでやりませんかっていうのに、の全然 Zoom とかもこれまでミーティングでもやっぱりズームでできてなかった施設と ね私たちだったのが、まずは職員さんとのミーティングがズームでできるようになり、
そこの工夫がすごいですよね、
そうです ねだからそうだな、でも子供たちは早いよね、
早い、本当に早い、
子供たち上手ですよね、
上手です
でもあのファイトボード出してきてこうするんだって誰が教えた瞬間もうすごいですもんね、こっちは何にもわからないのに、どこ何かどうすればいいのみたいな感じで聞いてるのに子供はすごいですよね、
いや本当に学ぶのが早いですよね、
早い、
ね、デジタルネイティブってこういうことなんだなっていうのは本当にすごく、
子供たちと、まあ、スクリーン越しではあるけど話しされていて、なんかどうですか、そのなんていうか、あのなんか楽しい、この時楽しかったなみたいなこととか、なかなかこれはちょっと難しかったなみたいなこととか。
そうですね、あの毎回毎回やっぱり会うのは楽しいのはすごく楽しいですよね、なんかその子だけとこう、その例えば大人が 2,3 人がもう本当その子だけの時間のためにそこにいるので、でみんながその子に集中して何かをやりたいっていうのがあるので、そこが見えるのはすごくいいっていうのと、あと私の担当の子が、あの すごい積極的な子で、すごいリーダーシップも取れるし、うん、そこを仕切ってくれるっていう感じの子なので、うん、もうこちらは何も準備しない、そこに行ったら楽しませてもらえるなみたいな感じのノリぐらいで行けてしまう子なので、だからそこのところはなんか毎回毎回こう、なんだろう、このやり取りをしてるのがすごく楽しいっていう感じですかね。本当にそこで行ってその子がこう提案してくることで、それで一緒にその時間を過ごして遊べてるっていうのがすごく楽しいなっていうのは思いますし、だまた他の子にも時々入るじゃないですか、他の担当さんじゃないところの子供に会っても、それはそれで、ああいろんな子がいて、いろんなこうペースの仕方でその会が回っていくんだなっていう、その子その子によってカラーが全然違うんですよね、その会の雰囲気とかが、担当さんの雰囲気もあるだろうし、その本人のこともあるだろうしっていうことで、違うのがそれはそれでなんか新しい発見というかがあって、それも楽しいなっていうのと、なんか最近自分の担当してる子に入った時に、担当以外の人も時々助けて入るじゃないですか、それがかなり古い時に、何年も前に入ってたの、久々にその子に会ったよっていう時に、後で反省会じゃないですか、した時にすごく成長したとかって言って、この子がいかに変わったかっていうことを感想を聞いたんですよ。それで、あ、そんな感じの子だったんですかみたいな、なんかその辺はやっぱりずっと長くやっていると、そういう成長の仕方が見えてくるっていうのってすごくいいことだなっていう風に、
そうですね、
やっぱそれがこの回の醍醐味っていうところじゃないかなみたいな、やっぱり長く続ける、
確かに確かに、ね、なんかその担当さんはね、それでも月に1回は会ってるから、もちろんその毎日会ってる職員さんよりもこう成長 の変化に気づきやすいっていうのが、まず担当のハグメンバーのみんなではあって、でさらにその担当じゃないとこう何ヶ月かに1回ぐらい久々に入りましたっていう人が入ると、また余計に何か気づけるっていうのはね、あるんでしょうね。
それを聞いて、あ、そうだったんだっていう感じの、
面白いですね、その子を見るその頻度のレイヤードがあるっていうのかな、その毎日見る人、月に1回見る人、なんか数ヶ月に1回見る人で、それぞれ見てそれぞれから見えることをシェアするみたいなのって、なんかいいですね、それで、確かに、
いい感じ、でそれがそれぞれの視点でなんか見守ってる感があるし、なんか程よい距離感があっていいかなっていう感じですね。
そうですよね、確かになんか担当じゃなくても、この同じこの施設でその同じ時間を過ごしてる他の子たちのこともこう見守ってる感ってなんかすごいありますよね、みんなね、
確かにね、逆に何かこの大変だったなみたいなこととかってないんですかね。
大変ですか、
おっとこんなことがあるんだみたいな
大変なのは
言える範囲でいいです
か。IT についていってないのと、その子供たちが知ってるキャラクターの漫画とかいろんなキャラクター全然ついていってないおばさん私みたいな感じのところがすごくありますね。
確かに子供たち好きなものをね、やっぱり紹介してくれますもんね。
そうなんです、だからもう適当にいろいろ質問してうんって聞く側に回るみたいな感じなんですけど、だからそこはなんかついていってないのと、あと本当その IT 絡みの、なんかいろいろツールを使ったりするじゃないですか、この会の連絡でもスラックとかなんとかかとか新しいのいろいろ出会ったのと、なんかその辺もなんかアップアップしながらついていったかなっていう感じで
確かにね、いや、そうですね、だから、確かに今回だからね、そのゆうこさんと対面で会うの初めてだよねみたいな話がもともとあって、対面で会うの初めてなんだけど1年半もう活動してますみたいな状況が起こってんだなっていうのって、結構これすごい変化ですよね。なんか3年前ぐらいにあんまり考えられなかったなと思って、
確かに、まず会ってからねっていうのはあったけど、こうずっとオンラインでこんなにすごく待ってて、
そうなんですよ、ね、ずっとオンラインだった、だからすごく不思議な感じ今日も。
確かにそうですね、ぶっちゃけどうだったんですか、ゆうこさん、そのなんていうかオンラインでまずそのなんていうか応募しました、オンラインで入りました、で入りにくいところあると思うんですけど、初めのうちってなかなかその団体の中に入っていくときってなんかこう結構あれじゃないですか、なんかみんな集まる中にバッと入ってそこで会話をしてだんだんみたいなあると思うんですけど、オンラインの場合って結局自分の部屋から出て終わったらすぐみたいな感じあるから、結構なかなかその心理的ハードルって あるのかなって思ったりもするんですけど、その辺ってどうですか？
それに入るのはそんなに大変じゃないんですけど、はい、あの深いつながりがあんまりできないかなっていう感じ、うん、あ、
はいはいはい、
で例えば